and gentlemen, señores, señorita, boys and girls, 藤井浩一の明るい表通りで。はい、こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
1週間のご無沙汰ですと言いつも、今日最終2月、最後
最後ですね。
わわわわ、早いな。
今日は忙しかったと思いますよ、皆さん。月末で
ね、月末もうちょっとあるかと思いきやないっていうのがさ、
はい、
これなんで実は2月だけこんな短いの、
うん、私に聞きますか。
いや、今すごい、今ふとカレンダー見て非常に素朴な疑問なんだけど、
はい、
あれだから均等に短くできなかったんだね。
そうですよね。
なんで2月だけなんだ。
どっか31のところ30にして29にするとか、
うん、だからね、30、30、30とかね。
そうですよね。
でもそうするとあれなのかな、もっとややこしくなったのかな。
なんかあったんでしょうね。
今年そう1日短いとか長いとか、うん、だったら2月に全部任しちゃえってこと
寄せましたか、
うん、
いやでもそんなのはもしかして常識で僕たちだけしか知らないみたいな、なんかバカにされるパターンかもしれないですよ、これ。
取り決めが、
はい、いや28、そんなの常識でしょうっていう何か定説があるのかもしれないですよ。
あ、知らないんだ、あの人たち。
そうです、なんか、
ね、
それ寂しいですね。
寂しいですけど、ちょっとこれ調べちゃえ、あの若者だとすぐググりますよ。
そうですね。
あれも嫌ですね。
今調べますみたいな。
あ、いいですよね、本当、はい、あれね、いや調べていいって言って、調べていいって、分かんないもの分かんなくていいって。
それ
はうちに帰ってから調べなさいとかね。もうだからライブやっててさ、喋るでしょ、はい、なんかそうすると分かんないことあると目の前で、
はいはい、
調べて、あ、分かりました、いい、分かんなくてみたいなね。今日も30分。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
さあ、ね、もう世の中なんか最近ちょっと愚痴っぽいですか。
いやー、そんなことないじゃないですか。
俺らは知らねえぞ、そんなのとかさ。
スマホ歩きとかね、ちゃんと指摘しなきゃいけないところはしないといけないですからね。
スマホ歩きでね、
はい、
もう関連したことまだありました。
ありました。
うん。いちいちメモしてました、私。
あ、ネタ帳が。
ありますよ。まあ、これは、若者に限ったことじゃありません。
はい。
うん、ちょっとね、やっぱり最近なんか、人の迷惑になってんじゃないですかっていうことを、全然気づかずにというか、無神経にやってる人がね、はい、なんか多いんじゃないかって気がするの。
はい。目につきましたか、ね、
はい、
はい、
でこれってだからもういちいちイライラするんじゃないよって言われればそれまでなんですけど、うん、でもなんかイライラしないまでも、あ、それはないんじゃないのってね、
はいはいはい、
まずねこの前ね、駅に向かうのに、
ええ、
自分のね、うちでね、うちから川越で、
はい、
バス乗ったんですよ、
はい、
バス乗ってこう、あの車線がありますね、
ありますね、
信号があって交差点がありますね、そうすると、
はい、
直進車線、
はい、
左折車線、
はい、
バスですからそこそこちゃんとあのスペースがないと曲がれないわけですよ。
そうですね。
さあ、信号の直前の左折車線に、あの、ハザード焚いて、
はあ、
あの、枯葉マーク、枯葉マークって言っちゃいけないから。
高齢者マーク。
はい、の、止まってるんですよ。
はい、
ここ、左折でしょって。これ今、まさにバスが来て左折しようとしてるのに、これ何止まってんだろうっていう。
はいはいはい。
これはだから、ね、まあ、高齢者の方が運転するっていうね。
はい。
まあ、まあ、事故につながることもあったりとかして今問題になってますけども、ちょっとこれ常識的に考えようよって。
そうですね、交差点の中の30メートルとか
ダメでしょ、
はい、駐停車禁止、
うん、だから道迷ってたと、ね、だと思うんですよね、だけどだったらもうちょっと前から迷いましょうっていう。
そうです ね,
ね、
そこで止まっちゃいけないです、ね、
はい、それが一つね、
はい、まだありますか。
いくつかありますよ、
はい、
次あのね、あ、まあこれまあだな、あの電車の乗り降りってね、
ええ、
あの電車は降りる人が先、
はい、
乗る人が後、
はい、
これはまあ昔からのルールで、はい、僕は子供の頃からそれまあまあ徹底的にみんな知ってますよね。
知ってますね、エレベーターとかでもそうですよね、
うん、そうですね、はい、でやっぱりその降りる人がいる、乗る人がいる場合にはそこドアの間口は開けとかなきゃまずいですよね。
そうですね、
降りられる、降りやすい、乗りやすい、はい、で平気でね、あの塞いでる人って多いです。
そうですか、
すごい多いです。なんかすごく気になる、うん、だから本当ねバーンってドア開けて背中向けてポーンって立ってて、例えば3人通れるところ両側2人いたら真ん中1人しか通れないとかさ、
あ、
そのぐらい塞いでて、案の定スマホやってるんですね、
は
あ、でスマホやっててイヤホンしてるから、
はあ、
最近音も聞こえないわ、注意散漫だわね、 なんかそういう人多いですね。
周りが見えてませんね。
はい、危ないです。昔ね、そのね、あの電車の乗り降り、乗り降りっていう言い方も悪いだね。降り乗りだよね。
降り降り。はい。
降り乗り。
降り乗り。そうですね。順番的に。はい。
で、小学校の時、はい、小学生ですね、あれ、親と一緒だったからね。で、駅に着きました。パーンとドアが開いて降りようとしたら、もう真ん前に、はい、見るからに危ない感じの人いたですよ、
はい、
その家業の感じの、
あ、はいはい、
で子分と親分みたいな感じで降りらんないわけですよ、
はい、
そしたらなんか俺ら邪魔じゃない乗れないじゃないかって言うんで、僕子供心にね、降りる方が先じゃありませんかみたいな、小学生として言ったんですけど、お父さんがやめろね、そういうこともありました。
そういうところで存在感出したいタイプの方だったんですね。
そういう感じはもう今流行んないと思うけどね。まあちょっと昔の話かな。
うん。
まあそんなのもありましたね。
人の迷惑。
はい。人の迷惑が。ちょっとね、やっぱね、気がつかないところになってる場合もあるんで、まあ、これは自分にも生かしたいです。
はい、
ね。もう酔っ払って迷惑かけてみましょう。
記憶のあるうちは。
はい。
はい。
さあ、もう今月はさ、もうね、バレンタインということで、まあちょっとこうね、男女間のこの新しい出会いとか、愛の告白とかっていう感じだったんですけどね。
はい。
それは昔、こういう昔の話です。
いやいや、あると思いますよ。
ね、そういう遠い昔だったなっていう、ね。
なるほど。
思い起こす歌がね、ありましてね。これ割と好きな歌なんだけど、雪見ら泉さんが歌ってまして、
はい、
これキャラメルママと一緒に作ったね、スーパージェネレーションって素晴らしいアルバムがあるんですけど、その中に一曲だけ、服部良一の昔の曲じゃなくて、書き下ろしの曲があってね、これがなかなかね、昔の愛し合った同士がばったり出会ってって、今は違う道を歩んでるのよっていうね、ここはなかなかいい感じの曲をですね、バレンタインの後みたいな感じで、
はい、
言ってみましょう。雪見良一さんで、昔のあなた。
二人会うなんて、あまり急で何を私言えばいいのでしょう。若い時のあなたと愛に生きていた頃を、まるで急に遠い夜に戻ったみたいよ。 歩きましょう。せめてひとときを、この並木が終わるとこまで、あなたと二
昔のあなた、雪村泉でした。いい歌だな、これは。
素敵ですね。
素敵だね。これは本当、あの、大人の歌です ね、 ね、このね、あのスーパージェネレーションって、もう雪村泉さんが歌ってバックつけてるのはキャラメルママなんですけど、はい、細野晴臣、鈴木茂、で林達夫、
はい、
こうだから、今これ BGM、 これ銀座カンカン娘なんですけど、はい、これどういうリズムなんだよっていうね。このただもんじゃないわけですよ、このビートのねじれ方が、
はい、
これはもうおしゃれ、まあ、今のね、あの昔のあなたっていうのが新しくこのアルバムのために書き下ろしなんですけど、うん、それ以外は全部あの服部良一の昔の名曲、
うん、
もう戦前の曲とかも、ね、あるのね、胸の振り子とか、そうかな、蘇州夜曲、
はい、
この辺のね、もう、まあ、雪村泉さんのうまさもあるんですけどね、またアレンジはね、モダンなアレンジもありのいい感じですよ、
はい、
これやっぱ歌手の世界がね、今のもね、ほら昔だから、本当バレンタインデーとかやりとりして、昔付き合ってた2人が思いがけず昔歩いてたとこでこうばったり会うとかね、で、あ、今はどうしてんのかしら、ね、もう何も言わずに、じゃあこの並木が終わるところまで歩こうっていうね、なんかこういいですね、大人ですね。
いや、いいですね、
いいでしょ、なんかね、
もうこういうこう過去のいいものはどんどん聞いていきたいというか、紹介していきたいですね。
そうなんですよ。だからなかなかね、やっぱこれも知ってる人は知ってるアルバムで名盤なんだけど、ね、こうやっぱちょっといろいろ、あ、だから先週はね、はい、熊取姉妹でしたけど、
はい、
もう切り口もうどっからでもぶった切りますからね、もういろいろもうありますんで、
今月は洋楽イメージを、うん、だけじゃないよっていうところも分かりましたね。
そうですね、まあ、はい、特にそうだったな、まあこのスーパージェネレーション、もし興味ある方、あの多分これ手に入ると思うんで、
はい、
うん、あの聞いてい
ただくと、ね、うん、
このアルバムの素晴らしさももちろんなんだけど、そこからね、遡って服部良一の曲の素晴らしさっていうのもね、もう再発見できるかなっていう、気がします。さあ、キトテツでございますね、
はい、
まあ、あのイベントがね、ずっと告知で山ちゃん登場してましたけども、今日はあの不在でございます、山本さんは、はい、まあ、キトテツの本当にこれ作ってるからどんだけ経ったのかな、なんつってね、ですけども、もう、まあ、色も色、あの、バージョンも、できまして、アルバムもできまして、絵本もできて、DVD もできて、これからどんどんどんどんこう、発展していくっていうのが、どこまで行くのやらっていう感じですけども。
現在の広がりと、ともに曲の広がりも、セットでついていく。
これ、あの、言わなければ、本当健在ですかっていうのは、なんで健在ですかっていうのがね。
そうですよね。
これ、あの本当にだから、まあ、山ちゃんね、山ちゃんはもともと、もう最初から会った時からね、だからね、建築建材屋だとは思ってなかったんですよね。何やってる人かはっきり分かんないかった。
正体不明な、
正体不明ではあったで、いろんなイベントを仕掛ける人ではあったんですよね。まあ、まあ、今サンバのね、
はい、
昨年は吉田さんもチクラまで、
チクラ行きました、南房総いいとこですね、
来ていただきました、
はい、
今年もあの8月の第1週に、
はい、
土曜日にありますんでね、ぜひぜひ、本当に楽しめる、必ずその日は晴れる、前の日まで土砂降りでもその日は絶対晴れるっていうね、
去年もそういう、
そういう感じでした
ですよ、ね、
今年こそはやばいかなって去年はね、
はい、
思ってましたけど、見事に晴れましたね、でも見事に晴れすぎて暑すぎてもう熱中症でしょっていう、そんぐらいになっちゃいましたね、ぜひぜひ。で そうなの、ついこの間、南房総ちくら行ってました。
あ、そうなん
で、ね、で実はですその8月にやるちくらでサンバの、はい、まあ、PR 用というか宣伝用にですね、うん、映像を撮ってました。
はあはあ、
で、オンダラでヤンベヤという、はい、私が作りましたちくら弁、南房総のちくら弁で全編、歌詞を書いた、
はい、
オンダラでヤンベヤ、あの歌に沿って映像を撮っていったというね、
あらら、
それをね、撮ってきまして、それがね、寒かった。
もうですよね。
めっちゃくちゃ、もう、ここのとこずっと寒いでしょ。
はい。
もうね、南房総って、本当はね、もう2月の頭だったら、花咲き誇ってるんですよ。
そうなんですか。
花咲き誇る潮風の国で、ちくらなんですけど、はい、花咲いてないって
。
やっぱ寒すぎて咲いてない。あと、去年のね、台風の影響があって、はい、やっぱ高潮とかでね、潮かぶっちゃって、畑がダメとかって、そういう話も聞きました。
あららら。
うん。で寒い中、川市に沿ってね、あっちの店、こっちの店で、もう各シーンを撮るんですけど、
はい、
最終的にもう日が暮れる寸前まで撮って、もう寒かった。
うん、
ね、まあそんな撮影に、アニーもね、
はいはい、
参加したんですけど、アニー今、もう風だったのかな、風っぴだったかもしれないですけどね、もう寒い寒いって言って、
はい、
もうね、最終的にはなんかね、あばらが痛いって話だったの。なんかあばらが痛いとか言ってね、なんか、痛い、あまりに痛いんで病院行ったら、あばらにひび入ってたって、よ、なんで、咳のしすぎかっていう。
うん、
あれでも、ね、咳で、あばらやっちゃう人いるんだよね。
みたいですね。
くしゃみだとかね。
華奢ですからね。
ね。
アニーザ・クラムジーさんは。
ね。はい、もう、そんなですね、PV も、ビデオも撮ったんで、
はい、
結構出来上がりが楽しみなんですけど、それでは今日はですね、その噂のアニーでお送りしましょう。キトテツの歌。
ちたんたんを一杯二杯。
キキとてつ。キキとてつ。優しい気と強い鉄。 優しいきっと強い鉄きっと鉄きっと鉄はじめましてよろしくきっと鉄
きっと鉄の歌アニーでお送りしました、ね、大丈夫かなあばらもね
大活躍ですからね彼女も
大活躍なんですけどね本当にもう、まあ、いろいろねあの短い時間だったんだけどねかなり映像をいろいろ撮ったんでね、はあうん、どういう編集になるか分かんないですけどね歌詞に沿って全部砂のカフェっていうとサンドカフェっていうねカフェがあってそこでまず撮ったんだけど砂のカフェもうそこのマスターも登場したんです
うーん
マスターも登場したりとか、ね、あとグラスフィッシュっていうガラス工房、はい、そこにも行ったしもうあとは道の花摘むヨネジってヨネジがいたんですねヨネジも登場したりもうゴイミのラーメンかなりだからその、まあ、演奏のシーンもいいんですけどそういうところどころでいろいろ名所をこのラーメンうまいよとかねあまたラーメンの話でしたね、
はい、
ゴイミのラーメンとかね、そういうのもぜひぜひ、だから街の面白さも紹介しつつっていう、まあ、ビデオになるかなと
夏っぽいサウンドなのに、
うんはい、
撮ってるのは冬だったんだね
夏っぽいんですけど寒いです一応極力薄着しましたけど、
はい、
寒いです、うん、あでねパーカッションの田中道明も、はい、道明のもねうちにいたんでね急遽出演
あ
してますんでぜひぜひちくらってこんなとこっていうのが、まあ、少しでも分かればなと思います、はい、さあ、続いて今日最後なんですけども、
はい
リー・モーガンっていうね、
はいはい、
ジャズのトランペッター
、うん
私映画ってね本当に見る機会がなくて時間もなくてなかなか見られないんですけどこれね見たいなって映画があってね私が殺したリー・モーガンっていうねこれもすごいタイトルなんですけど
そうですね
I called him モーガンって、まあ、リー・モーガンっていうのは、まあ、18歳でブルーノートからデビューしたとかって本当天才少年って言われてて、うん、その昔だからディジー・ガレスピーのオーケストラではディジー・ガレスピーとソロをもう張り合ってたぐらいのなんか、まあ、天才と言われてね
トランペッターですね、
うん、トランペッターですねリー・モーガンでこのリー・モーガンはもう本当に薬物でこう身の破滅に陥り、はい、そこを救ったのがこのヘレンっていうね、まあ、奥さんなんですけどももうすごく一回りぐらい離れてるのかなで彼女が全部立ち直らせて、
うん、
立派にこうライブもね穴開けないとか録音もちゃんとするっていう、そんなもう陰ですごく支えてもう表も裏も支えてたヘレンっていうのがリー・モーガンを射殺するんですね、
はい、
でそのまあそういうドキュメンタリーなんですけど、うんでまあこういう例えば音楽的なドキュメンタリーというとマニアックな人が見てね、
そうですね、
ああ面白いなって あの人も出てきたとかっていうと、うん、非常に、まあ、楽しい映画ってそういう映画っぽいイメージあるんですけどこれがね本当にすごくよくできたドキュメンタリーだなと思って、まあ、彼を射殺したヘレンっていう人の晩年にインタビューをした人がいて、うん、そのカセットテープが残ってたって、はあ肉声で彼女がだから当時を振り返りつつその当日撃ってしまうとこまでもう言葉で述べてるわけですよ。でそれに合わせていろいろ昔ながらのミュージシャンが、まあ、ウェイン・ショーターとかね、ウェイン・ショーターは本当リー・モーガンと若い頃からずっとやってるのね。で最後晩年ずっとやってた ベニー・モーペンとか、そういう人たちの証言があって、でなんででもそんなに彼を愛して支えてたヘレンが撃ってしまうんだろうっていうこれがなんかこの愛情の裏返しなんだか、なんかその何が彼女をそうさせたのかみたいなね、まあ、そんなすごく見応えのあった映画だったんで、まあね、見える機会があったら
そうです、ね、
非常にいろいろなことを考えさせられるような映画でもありました。ということで今日はですね、まあ、リー・モーガンの、ライブ録音なんですけどこれまあ西海岸の、ね、ライトハウスっていうところでライブをやったこの晩年の、ライブですけども、まあ、この人の代表的曲といえばザ・サイドワインダーなんだけど、そのライブ版のからですね、聞きつつですね今日はお別れということで、お送りします。藤井浩一でした。
この番組はハウスギア 坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週。アディオスアミゴス。バイバイ。